詩編第91編の一節から終わりまででございます。糸を高き者のもとなる隠れたるところに住まうその人は全能者の陰に宿る。我エホバのことを述べて、エホバは我が酒どころ、我が城、我が頼頼む雷と言う。ソア神南城狩人の罠と毒を流すエアミより助け出だしたもべければなる。彼その羽を持て南寺を覆いたも、南寺その翼の下に隠れ、その誠は立てなり小立てなり。夜は驚くべきことあり、昼は飛び来たるやり、暗きには歩むエアミあり、昼には損なう激しき山あり、されど南寺恐るることあらし、千人は南寺の左に倒れ、万人は南寺の右にいた。されどその災いは南寺に近づくことなかれ。南寺の目はただこのことを見るのみ。南寺悪しき者の報いを、南寺先に家にエホバは我が酒どころなり。南寺糸高き者をその住まいとなしたり。災い南寺に至らず、悩み南寺の幕屋に近づく。ソア糸高き者、南寺のためにその使いたちに応ず。南寺が歩むもろもろの道に南寺を守らせたまえば。彼ら手にて南寺の足の石に触れざらんために南寺を支え。南寺は獅子とマムシと若き獅子と蛇と足の下に踏みにじる。彼その愛を我に注げるがゆえに我これを助け。彼、我が名を知るがゆえに、我、これを高きところに置く。彼、我を呼ばば、我、答える。我、その悩みの時に共に降りて、これを助け、これをあがめ。我、長き命をもて、彼をたらわしめ。かつ、我が救いを示す。はい、そのままですね。13節にはですね、南寺は獅子とマムシと踏み、若き獅子と蛇と足の下に踏みじゃ。獅子という、簡単に言えばライオンのことでありますけども、ライオンは、百獣の王様ですから、アフリカのああいうサバンナやらの世界においては、ライオンが捕食の連鎖の頂点にいるんでしょうかね。多分そうだと思うんですけれども、ライオンが野生の中で一番強いというか、ですから、若き獅子、若きライオン、あるいはライオンというもので、ここで言ってるライオン、聖書はライオンも二つの意味で、一つは悪魔、サタン、この世の中を牛耳っているもの、この世界の背後に常に力を持って潜んでいるもの、人間を惑わし人間を誘惑し、というですね、そして、人間を用いて、悪霊も人間を用いて、いくわけであります。ですから人間はやっぱ教育というものが重要だということは古くから分かってきているわけであります。それがないと悪魔に悪魔のような人間になってしまってはいけませんから、やはり、正しいということは何なのか、ということは教育の中で、教えていかないとまずいということは昔から分かってるわけです。それで、 それでこれだけまあ教育が普及した時代になっても、しかしまだありとあらゆるところから悪魔は人間を、まあ揺さぶりをかけて、好きさえあれば入ってきて、ということなんですね。だから時代が変わっても、人間の孤独の中につけ込んで、寂しさの中につけ込んでくるという手法はあんまり変わってないのかもしれませんけども、で、人間その孤独な寂しさを紛らわすために悪魔の誘惑に陥っていくっていうのも大体常套手段というのは、似たようなパターンは昔も今も変わっていないのかもしれません。けれどもそこで教育ということは非常に重要なことは、自分で自分を支えることができていける、自分で自立できていける、そうですね、一人でも生きていけるようになって誰にも頼らないでとか、協力は必要ですけども、人間社会は分業してますからある程度協力は必要です、協力しながらけれども、そうして、自分で自分を支えていけるのはやはり教育の大きな、メリットだと思いますね。ですからこのライオンが獅子がですね、いつでもこの暗黒の世界の獅子なんでしょうけどもね、この暗き世界を支配するライオンが悪魔でありますけど、その獅子もマムシも、マムシもヘビもみんな一緒かもしれませんが、若き獅子もヘビも、みんな足の下に踏みにじっていくという、こういうことが私たちの霊の世界における姿でありますね。だから我々は、このようなあの世の中の人と全く違 う世界観をしっかりと聖書に根ざして持っているわけです。ですからでももう一方ではですね、この聖書っていうのはまた表と裏ということがあるんだろうかと思う。もう一方ではこのライオンというの獅子というのは、イエス・キリストのことを指すわけですね。ヤコブが自分の子供たちを祝福して最後天に召される前に子供たちを呼んで、12名ほど一応基本的にはいたので12名の子供たちを呼んで、そして一人一人に、お祈りをしていくという、場面が、創世記の、創世記は50章までですから49章あたりに、書いてあるわけで、そうした時にこの三男のユダのところに来た時にですね、そこから獅子ということがね、ライオン、獅子のことし、ライオンのことし、そしてその流れからユダの流れから、キリストが生まれてくるという予言もそこに書いてありますね。白というのはキリストのことですね。その通りそのごとくこのキリストは、ユダヤ人の中でもユダの系列ですよね、ユダ族から生まれてきたからね、だからユダ族は繁栄して、ですからユダヤ人と今言われるんですけど、本来イスラエルの子供たちだからイスラエル人と呼べばいいんですけど、ユダの子孫がもう一番繁栄してユダヤ人と言われるように、ユダという言葉自体が賛美という意味ですね。賛美する、この神を賛美していく、これがユダ、そこからキリストが生まれてきた、この賛美ということは我々の祈りとまた同じく力を持ってるわけですよね、
で私たちが最初お祈りができない時に、その聖霊を受けた時もハレルヤと神を賛美した。ハレルヤというのは賛美の言葉ですから、まだ何も威厳も何も出てない、聖霊も受けてない時に賛美をすることによって私たちは聖霊を受けるということができていった。それから今度は威厳が出て、威厳で祈ることができるようになってきましたけど、まあ、考えてみればこれ賛美の、そうですね、力というんでしょうかね、だから人生真っ暗闇の中にあって、我々は何をするか、途方に暮れて悲観に暮れていくんじゃなくて賛美をする。なぜかというとパウロとシラスがですね、まあ捕まって、牢屋に入れられた時に鞭打たれて、そして牢屋に入れられた時にその牢獄の中で真夜中に神を賛美したというんですね。真夜中に神を賛美した。これが暗示してるというか、まあ暗示かどうか知りませんけど、我々の人生ももう真夜中も通り過ぎたらいいんですけども、真夜中も来なければそれが一番いいんだけども、けれども真夜中に神を賛美する、それが物事をまあ逆転させていく、変えていく、まあ原動力になったりですね。ですからパウロも知らずもですね、牢屋に入れられて手枷足枷はめられて、背中はまあ打ち傷がまだ癒えてない 痛みを持っていたと思いますけども、そこで夜中に神を賛美するというね、もう聖書はそう書いてある。そうした時に囚人たちもみんなその賛美に聞き入っていた、だから賛美に聞いていたわけでありますからね。ですからそれはどういう歌であったかよく分かりませんが、そうした時に、神の働きがそこに俄然現れてきて、そして牢屋全体が震えて、そして戸がですね、牢屋の戸が全部開いて、そうですね、鍵は全部、鍵抜きは全部外れてしまった、足かせ手かせも全部外れてしまったということが聖書に記録されているわけ、だからこのそこがもう大逆転の世界ですね。我々の世界観は本当に悪魔サタンはですね、これでしてやったりということで我々を悩ませ苦しめ監禁し束縛し、そうしてですねやったと悪魔サタンは思ってますけども、イエス・キリストもライオンでありまして、これがまあ誠のライオンでありますから、神の国、誠の神でありますから、この世の神とは違いますから、この世の中にもこの世の神というのが書いてありますけれども、これは悪魔サタンのことけど、誠の神、だからイエス・キリストは、まあ、もうライオンでありますからし、ユダの輩から生まれてきた獅子でありますけれども、このイエス・キリストの皆によって私たちが歩んでいくときに、汝は獅子とマムシとを踏みつけるって言われる、若き式獅子と蛇と足の下に踏みにじっていく、まあこれは本当にね大変なことであります。だから蛇をですね、蛇の頭を足で踏んづけるっていうのは至難の技なんですよね、これは人間技じゃないんですよね、蛇の頭を足で踏んづけることができたら、これはもう雲の上のような扱いをマサイ族の中で受けるわ、マサイの子供たちはもう動物の生態よく分かってますから、それからマサイの子供たちと話してると、まあ、いろんな勉強になります、それからヘビがですね家の中に入ってくることよくある、この間も信者さんがこの、まあ、救われて、それから性別祭もして、性別祭終わってから、 まあ、いろいろとその土地建物に関わる、まあ、まつわるいろんな話を聞かされましてね。それで、ああそうですか、それお祈りしましょう、性別さえしていった、性別さえしていったら、その崩壊していた家庭がこうまたですね元に戻ってきた、これは不思議だ、わずか数ヶ月の間に、本当に不思議なことです。それからこのなんか納屋なのか倉庫なのかそういうとこ行ったら、そこに蛇が、お祈りした後に蛇がとぐろ巻いて私の方に襲いかかって、そういうのが出てきましたけど、こう言いますから、ああそうですか、まあお祈りしたからそういうのももう出ていった、もういなくなりました、うん、もういなくなりました、うん、だからまあそれは感謝のことであります、うん、だからこのマサイの子供たちにすれば、まあまあ彼らのまたまあ、生活の中に、うん、蛇が家の中に入ってくるときはたまにあるらしいんだけど、それは外が暑いから、うん、そこで進んでるんだって言うんだけど、マサイの子供だから、それは放っておけばまた出ていく、帰っていく、うん、だからあんまりそれは去っていけないこう言うんですけど、うん、まあ、その信者さんのケースはまた別だったと思います。本当にそこにすぐ食ってたんだと思うんだけど、出ていった、うん、だからお祈りしていったら本当そういうこと、うん、けど、まあ、マサイ族の青年たち聞くと、その家の外の草を刈ってないからいけないんだっていうんだよね、うんうん、草をちゃんと取っておけば蛇は来ない来なかったってこういうわけですよ、うん、で彼らは何でもよく分かってるわけ。ところが蛇のね、こうまあ動いてる蛇の頭をですね踏んづけるっていうのは、これはもう至難の技、うん、こんなことはもう神業に近いことだ、うんうん、ところが津田先生が向こうに今いらっしゃる津田先生のそうですね、ある時にですね学校のめぐみスクールの校庭で蛇が頭踏んづけられて死んでたから、みんなで見に行ったら、そのサンダルの跡が、そのサンダルの跡で誰々って彼らはちゃんと区別ができるんですよね。でこれは力先生のサンダルの跡だって、これは大変なことだってまあそういうことで、まあみんな噂するわけ、本人には言わないんだけど噂するわけで、それでそれは本当にね普通のことではない、うん、だけど、だからまあ力先生は知らないで、ただ校庭を横切ってた時に蛇をまあ夜踏んづけたっていうことだけど、我々はそうなんですよ、例の世界において蛇も若き獅子もマムシもみんな足の下に知らないうちに踏みつけている場合もあるかもしれませんけども、だから悪魔サタンというのは我々にとってはもう敵ではないんですよね。まあ一応名目上の敵だけで、何の害もないし何の力もないし、彼らは我々にとって無害だし、それからですね無力なんですよ、うん、何の力もない、うん、ただ私たちがそのことを知らないと、彼らはいくらでもですね脅かそうと、私たちのそうですね、足をすくって、やろうと、まあ実際あくまで足すくわれたわけじゃなくて、我々が救われた人はあくまで足すくわれたことはないわけです。ただ自分で滑って転んでしまう、うん、ただそれに脅かしに乗ってしまって、自分で慌てて焦って、そして恐れ不安を生じて、そして滑って転んでしまうわけで、はい、だからそれが悪魔の、ね、狙いですから、まあ私たちは、そうですね、驚かざるは、ね、彼らには滅びの印である、我々何人に驚かないことは悪魔サタンにとってみれば敗北だっていうわけです、ね、だから我々は彼らの悪魔サタンにいちいちいちいち反応して驚いてですねびっくりして、そして恐れ慌てふためいていれば、彼らのこれはに勝利を与えてしまうけど、驚かざるは彼らには滅びの印、何時らには救いの印、これは神より来たるなり、こう書いてありますから、いちいちそんなものを相手にしなくて、まあ無視しておけばいいわけで、はい、
だからこのルカ伝、新約聖書のルカ伝の方を見ていきますと、ルカ伝の、第10章ですね。ルカ伝の第10章ルカ伝の第10章でありますが、そうですね、はい、では17節から読んでみましょうかね。20節まで、ご一緒に読みます。70人喜び帰りて、主を何時の何よりて悪鬼すら我らに服す。イエス彼らに言ったも、我天よりひらめく稲妻のごとくサタンの落ち潮を見た。見よ、我何時らに蛇サソリを踏み、アダのすべての力を抑える権威を授けた。何時らを損なう者耐えてなかれ、されど霊の何時らに服するを喜ぶな。何時らの名の天に記されたのを喜ぶ。だ、イエス様がこうおっしゃってますけども、この70人というね、最終的に12名のお弟子さんにまで減っていったというか、まあ、ふるいにかけられていったのかもしれませんけども、みんな去っていったから、で別にふるいかけたというのを、まあでもこの時は70人の人々が、お弟子さんたちがイエス様のもとで、まあこの働いていたわけであります。でこの70人に一節見ますと、まあ2人ずつ使わして、ね、そして神の国を伝えていきなさい、やめるものを癒していきなさい、悪霊を追い出していきなさい、まあこういうことで、そうですね、いうわけですね。だからこの70人の人々は、報告を、帰ってきて報告をするわけであります。17節ね、主よ何時の何よりて悪鬼すら我らに服す。悪霊も我らに服す。でこれは、今まさに私たちの上に実現しているわけで、我々の教会に、また教会に属する私たち一人一人にこれは実現しているわけで、だからまあ私たちに悪霊を追い出す、まあ力があるわけではないんだけども、悪魔を追い出す力も我々が持っているわけではないんです。持ってはいないんですね、持ってはいないんですけど、イエスの名の中に、イエスという名前の中に悪霊を追い出す権威がある、力がある、悪霊を制するところの権威がある。イエスの名、このイエスという名前の中に罪を許す権威があり、悪霊を追い出す権威があり、このイエスという名前の中にどれだけの権威と力が含まれているのかということを知ることはものすごく重要な我々の、まあ、知識でありますね、だから、このイエスの名によって、まあ先日も身代わり洗礼を行いましたけども、黄泉の門ですら開いて、黄泉から人が、人間が黄泉の世界に入っていったらもう二度と出てこれないですよ。そこから出てくるということは不可能ですね。けれどもイエスの名によって黄泉の門すら開いて、そしてそこから亡くなった人々を天に移していくわけで、だからどれだけこのイエスの名の権威というものが大きなものであるか、力あるものであるか、我々が頼って救われてきたのもこのイエスの名、甘かしたにこの名の他に我々が頼って救われるべき名は置いていないというんですか。でこのイエスの名の中にどれだけの力と権威が含まれているかということを我々が知っていけば、
感謝です。それが分かっていけば、あとは我々が知るべきことはただ一つ、そのイエスの名を使ってよろしいですよっていうことを我々の教会に、許されているわけだから、私たちはそのイエスの名を使っていいわけ、用いていいという、こういう使用権が与えられているわけだから、私たちに力がなくてももう関係ないです。悪魔サタンに対する力は我々持っていようと持っていまいと、そういう問題はどうでもよくなってきて、イエスの名前を私たちは用いていいと言われてるんですから、人間の世界だってですね、そんなに人の名前勝手に使っちゃいけませんよねそうですね、人の名前でね、だから人の名前だったらもうちょっと お金でも借りれるってことあるかもしれないけど、そんなことやったらこれ犯罪になってしまいますね、けれどもそれ人間の世界でもやっちゃいけないんですよ、けどもこのイエス様が、私たちイエス様の子供たち、神の子供たちに私の名を使っていきなさい、悪魔サタンの全ての権威をね、これで踏みにじっていける、それで考えればですね、この世の中のあらゆる全ての問題は悪魔サタンの力が背景にあるわけです。直接的ではなくても間接的に、ということは世の中の全ての問題はもうこれで解決していけるわけで、そうですね、経済の問題にしても病の問題にしても、その背景には悪霊が何とか我々を滅ぼそう、我々をですね、食い尽くそう、の飲み込むべきものを飲み込めるかどうかといってですね、へめぐっているって言うんですから、悪魔はですね、獅子のごとく、ライオンのごとく、で大体ライオンなんか見てても、そうですね、なんて言うんでしょうかね、シマウマでも、ライオンの餌食になるようなその動物たちは群れをなしているわけ、群れでいることによって、ライオンが来ても襲われづらい、そうして自分たちを守っていくわけ、だからこの群れというのはこれ一つの教会の姿形でありますよね、だからライオンもなかなか賢いもんで、彼らも生活していかなきゃいけないから、だからその群れから外れたものを狙うわけ、ライオンもその群れの中入っていったら自分も危ないから、そこから外れていったものを狙っていく、そうしてですね、彼らも食事にありつけなきゃいけないから、適当にこう群れから外れるのが出てくる、これは自然界はそういうふうにできてるわけ、でもそれは霊の世界においては我々はそうあっちゃいけないわけで、この群れから外れていかないで、それから一人ぼっちになってですね、信仰って言っても、これもですね、悪魔サタンに、その隙を狙ってき、ますから、我々はそういうことではなくて、集まりを破るものになるなかれ、聖書に書いてるように、そして、私たちの信仰を、教会を通して加藤していくように、進めているところですね、聖書を回すだけれども、70人帰ってきて、あなたの名によって悪鬼すら我らに服す、悪魔ですら我々に服して、だから本当にこの教会というのは素晴らしいところでありますよね、悪霊ですら何の、力もない、無力でありますね、だから彼らはだけどもこのイエスの名というものに触れていった時には、悪霊はですね、それにひざまずかなければならないようになっているわけです。イエスの名、我々がイエスの名によって命じた時に、そのイエスの名に対して悪霊はひざまずかなきゃいけないんですよ。だからそうですね、私たちがこのイエスの名を持っていく、だからあっきすら我らに服す、でイエス様も彼らに言っても、我天よりひらめく稲妻のごとくサタンの落ち死を見たり、
身を追われ何時らに蛇サソリを踏み、アダのすべての力を抑える権威を授けた、
ね、アダの敵の悪魔サタンのすべての力を抑え込む権威を授けた。だから教会は悪魔サタンの力を抑え込んで縛りつけて、そして動かないようにがんじがらめにできるわけであります。それもできるし、また悪魔サタンによって抑え込まれた人たちをそこから解放すること、地にてつなぐところは手にてもつなぎ、地にて解くところは手にても解く、はい、ですから、あの病の問題にしても経済の問題にしても人間関係の問題にしても、その背後で動いているのは悪霊だというところを私たちがしっかりとこう見抜いていければ、洞察できれば問題の解決はそこにあるわけです。その手前でいろいろいろと慌てふためいて自分でですね、あの滑って転んで怪我をするようなことが悪魔の狙いなわけだ。我々はそういうものに驚かない、しっかりとお祈りをして、うん、お祈りをして祈った祈りが聞かれていく、うん、だけど聖書はですね、あなたの何であってもあなたの祈りが聞かれていくんだけども、祈っただけでは聞かれるとは言ってないんです、聖書はね。このあのヨハネで見ていきますと、そこには条件があります。もし祈りが聞かれないんだったら、祈っても祈っても祈っても祈りが聞かれないんだったら、まあそこをちょっと変えてみた方がいい。その条件がある、うん、それは何かというと、そうですね、あなた方がイエス様がおっしゃってるんです。これイエス様がおっしゃってる、あなた方が私の中にいて私の言葉があなた方の中にあるならば、何であってもお祈りしてきなさい。そしたら答えられる。ということは、お祈りしてももし答えられないようなことがあったら、それに対する神の言葉を持っていないからなんです。聖書の言葉がないから、うん、病の癒しだった病の癒しに対する聖書のこと、経済だった経済の問題に対する聖書のこと、うん、聖書のお約束、我々はこの聖書の約束の土地に今生きているわけです。入ってきているわけです。そうですね、カナンの地、かつてイスラエルの人々が入ったカナンの地、そこは我々が今このカナンの地にいるわけです。これはイエス様の神の言葉の約束で囲まれた土地、うん、その約束の神の言葉が我々の中にないならば、うん、それは、もう一度お祈りをすることも重要ですけれども、聖書の言葉、神の言葉を持ちなさい、あなたの中に聖書のことを神のことを持ちなさい、ね、その約束の土地に我々が今いるということは、これは聖書ですから、我々ね、アダの全てのだから悪魔サタンに対して我々はしっかりとこの聖書の言葉、これイエスキリストの言葉、これを我々の中に持っていれば恐れる必要がありません、ね、全ての権威を授けてあれば何時らを損なうもの耐えてなからん。だからもう私たちは損なうものありませんから、ですから、我が名によりて悪鬼を追い出すべし、こういうふうに、これは全ての信者さん方に対して与えられた権威であります、うんうん、それからこれを私たちが用いていく、ね、信ずる者にはこれらの印が伴う、すなわち我が名によって悪鬼を追い出すべし、それで問題を解決していく、だからこの教会は教会の、まあ、牧師というのはいますけども、リーダーというのはね、これは指導者ですよね、リーダー指導者、うん、このリーダーは主ご自身なんです、イエス様ご自身なんですよ。この教会は真の教会ですから、うん、なぜそれが可能なのかというと、この指導者である主ご自身、主イエス様ご自身の聖霊が、御霊が兄弟姉妹方一人一人のうちに宿っているから、うん、だからこのことが可能になっている。聖霊のない教会はそれは無理だから、うん、まあ一人の人間的なリーダーによってまあこう引っ張られていくのかもしれませんが、我々はこの御霊の教会ですから、うん、 それぞれが御霊を崇めていく、御霊に従っていく、御霊に導かれていく教会です。このことを抜きにして私たちのまあ本当にですね、真の祝福はないわけですね。ですから、だから一人一人がイエス・キリストの御名によって悪霊を追い出していく、それからイエス・キリストの御名によって聖霊待望会を行っていく、それはそこに聖霊が下っていく、あなたも福音を語って、それで終わりじゃなくて福音を語ってそれを聞いて信じたならばあなたもここで聖霊を受けましょう。常に聖霊待望会を行っていく、そうした時にそれは私たちが何か特別な力があるからではなくてイエスの御名のゆえに聖霊が下ってくるぞ、その人の上に、聖霊のバプテスマ、これは我々が授けるわけじゃない、神様が授けるわけだけども共にお祈りしていく、そのことができてまいりますから、その主を何時の何によりて悪鬼すら我らに服す、だから悪霊を追い出していく、そうした時に、だけどもですよ、20節ありますように霊の何時らに服するを喜ぶな、まああんまりそれでね浮き上げだって喜んじゃいけません。そうですね、だから我々何かこうすぐ調子に乗って喜びやすいっていうかあるかもしれない、まあ、それで喜ぶ必要ない、それが淡々とイエス様の皆がそれをやったんだ、イエス様の神の言葉と聖書の約束、聖書の言葉がこのことを実現している、神の言葉、神の言葉、神の力を、私たちが神様を信ずるということは神の言葉を信ずるということなんです。そうですね、だから、この信仰というものは本当に素晴らしいなと思うことだし、最も私たちにとって学ぶべき重要なものは信仰であります。いつか神様してくれる、いつか神様してくれるって言って、いつか神様がしてくれることを待ち望んでいっても時間が経ってしまってですね、だから本当に神様の奇跡と知る人の不思議をですね、いつか神様がしてくださるのを待ち望んでいくよりも、そうやって神様の側からしてくださることはもちろんありますけども、けれどもそれを待ち望んでいくよりも、だからそういうお証しを聞くと、そういうことを私の上に持って待ち望むようになるから、お証しもなかなか難しいところなんです。だからこの間もある信者さんが舌がん下の上にねできていても、全く一日で癒された、それまでずっと悩んでたけども、この久保先生来られた時にそれ誰にも話したことない、久保先生に話したらして、私も知らなかった、そしたら「お祈りしてますね」って言ったら翌日全く癒された、それがなくなって取られてしまった、だからこういうことをお明かしすると、本当に神様素晴らしいな、素晴らしいと思うんですけども、でもねそれをね、神様がそうやってしてくださることもあるけども、それを待ち望んでいてもそのうち天国に行ってしまったってことになるから、それよりも信仰を我々が用いていくならば、信仰を持っていくならば、いつでも神様の働きをそこに、表していくことに受けていくことができますから、だから信仰というのはなぜ重要かというと、我々が救われたのも信仰による、信仰によって救われたから、信仰によって救われた、そうですね、それは福音を聞いて誰かが語ってくださった、教会のことを、聖書のことを、救いのことを語ってくださった、でそれを聞いて私たちは信仰を持ったわけです、信仰が生じた、そして水と霊のバプテスマを受けて救われた、だから信仰によって救われた、信仰によってバプテスマを受けて救われた、だから信仰というのは大切なのは、なぜ大切かというと、我々の救いに関わってきたから、またこれからもそうでありますね、救われるための言葉を、だからこの天使がですね 人を救うことはできませんし、天使が人を救うためにこの福音を語ることもできないんですよね。天使には福音が委ねられてないから。だからペテロがですね、カーナメシシモンの2階の上に、まあ、宿っていた時に、コルネリオ家という、まあ、ローマ人というか異邦人ですよね、異邦人、ユダヤ人ではない、まあ、コルネリオ家のところに天使が現れてきて、そしてあのヨッパの川なめしシモンの家に宿っているペテロという人がいるから、その人をあなたの家に招きなさい、うん、そしてその人があなた方が救われるべき福音を語ってくれるから、それを聞きなさい、うん、天使が語ることはできないんですね、うん、それから天使が福音を語っている箇所は聖書の一箇所もない。それは私たちに委ねられています。この福音は私たちに、神様が私たちを信頼して、そしてこの福音を委ねているというわけです。ですから私たちがこの福音を述べ伝えていくときに、それを聞いて、その人の聞いた人の中にそれを信じた人は救われていくわけです。だからこの信仰がなぜ大切かというと、救いに関係して、救いの根幹に関わることだね。これはすごく重要であります、うん、そしていつでもどこでもその福音を聞いて人は救われていくんですよ、うん、いつでもどこでも、うん、夜中であろうが朝であろうが昼であろうが、どこであろうが、外国人であろうが日本人であろうが、はい、そして福音を聞いて救われる、うん、それはその人の信仰がそこにあった、うんうん、そうですね。だけどもう一つまた重要なことは、救われた後も救われた人の歩みに関わることだから、信仰というのはだから大切ですよね、うん、そして救われたのみならず、病の癒しにしても、経済的な問題にしても、聖書に書いてることを信じて、悪霊に関することも今こうして信じて、そして悪霊に立ち向かっていった時に、イエス・キリストの御名によって悪魔に追い出していった時に、うん、そこに私たちの問題が、解決があるわけです。だから我々の歩みは我々の信仰によってまたこれは歩んでいく、うん、ですから非常に信仰というのは重要ですよね。いつでもどこでも働くんですから、うんうん、で神様が悪霊をですね、追い出してくれることがあるかもしれないけれども、神様が悪霊を追い出してくれるまで待ってたら、日が暮れてしまってもう人生が終わってしまうかもしれない、うん、やっと追い出してくれたかという話になっていきますね、うん、それからね、あの神様悪霊を追い出してくださいとね、祈ってる箇所も聖書にはないですね、うん、見てたら、うん、まあそうやってお祈りしてもいいかもしれないけども、それで神様を悪霊を追い出してくれるかもしれないけども、そんな箇所はないね、聖書には。ない。だから我々が教会を通して与えられている特権を、権威を、イエスの御名というこの権威ある名前を用いていけば、いつでもどこでも悪霊が出てくるんですよ。それだけのことなんです。だから教会が今行っていることは、聖別祭にしても祝福祭にしても、イエスの御名によって悪霊を追い出してっていう、ね、洗礼式にしても身代わり洗礼式にしても、イエスの御名によってその人の罪許されていく。それ全部我々がやってるわけじゃなくて、イエスの皆がやってるわけです。イエスの皆にその権威と力があるわけです。だからそのことを私たちはしっかりと知っていけばいいわけです、ね。だからその、アダの全ての権を恐る権、だからその、コロサイ書を見ていきますと、もうコロサイ書だ、もう一箇所だけ開いてます。コロサイ書。コロサイ書というところありますね。コロサイ書。はい、コロサイ書の第二章でありますけれども。
ロサイ書の第2章ですね、はい、ではコロサイ書の第2章の8節をご一緒に読みましょうか。何じら心すべし、おそらくはキリストに従わずして、人の言い伝えと世の奨学とに従え、人を惑わす虚しき哲学をもて、何じらを奪い去る者あらん、はい、
まあこれは昔も今も変わる、まあ、初代教会の時代も、まあ今も、まあ、本質的には一緒ですよね。ですから、キリストに従わずして、この世の中のメディアが、まあ、伝えていることでキリストに従えっていうのは一つもないですよね。キリストに従わないことばっかりが多いですよね、少なくとも神などはいるものか、ね、神に従う、まあ、またおかしな、宗教もあるから、まあ、そういうものをまたやり玉に挙げて神に従うなっていうの、そういうのばっかりですよ、だからキリストに従わず、人の言い伝えと世の奨学とに従って人を惑わす。世の奨学って言ったら、まあ、世の中の人の言ってる常識、常識っていうのは、まあ、パウロ先生から言わせたらね、小学校と一緒だって言ってるんですよ、まあ、中学まで行ってない、小学って書いてあるんだ、世の奨学、世の中のね、学問にしても、まあ、教えにしてもね、このキリストを知る知識から比較したら、まあ、小学ぐらいの、まあ、小学生はちゃんと小学校で勉強していただかないと困りますけどね、夏休みの宿題もどうなったか知りませんけども、まああれね、だからね、だから何でもかんでも人間っていうのは、まあ、私も夏休みの宿題っていうものをね、教会にいますとね、結構忙しいですよ。あのところは大正解っていうのがあったし、7月の大正解、8月の大正解って、夏休みだとみんな子供たちに行くわけであって、宿題なんかそんなできるわけないですよね、それからだけども、なんか歴史の宿題で年表を作ってこいっていうのは、歴史の年表を、それが大正解三昧であちこちってまあ大正解って言いながら遊び放棄ってたか知りませんけども、それから明日から学校が始まるっていう前の日にね、年表を作れて、これどうしてんの。ところがやっぱりお祈りしたか、そしたらね、知恵が与えられてきたんですよ。ものすごい知恵が、これで一枚のこの画用紙にですね、小さく作ったの。あ、これでできた、そしたらもうあの先生も呆れたんだろうね、みんなから提出された年表の、まあ、みんな立派なの作ってきてましたよ。ところが私の年表だからみんなの前こうやってね、無言のうちにこれを示して、それでこう 誰が書いたとも言わなかったけどね、まあ、私は自分のことを無言のうちに示して、それで終わったありがたい先生ってまあそんなことありますね。だけどね、人間っていうのはなかなかやっぱりやろうと思ってもできないことって多いですよね、だからやろうと思ってなんでできないかっていうと、まあこれは簡単で、昨日もこの間木曜日なんか紹介でそんな話が出たんだけども、人間は締め切りがないからやらないんですよね、締め切りがない仕事は絶対にしませんね、いついつまでにしなきゃいけないっていうのがないと絶対しませんよ。もうあっという間に5年10年経ってしまった締め切りがないものはやってない、だからいつでもいいですよなんて言ったら絶対来ないですね、それ、だから自分でね、ちゃんといついつまでしようというふうにこう決めないといけない、それは、だからしないから、そうしないと。それからもう一つはやっぱりその段階的なものを作らないからできない。階段、まあ、どんな高いところでも階段だったら登っていけますよ、まあ、2階でも多分、まあ、高いところにこの そうですね、目標を掲げてそれをですねの飛び越えようと思ったらそれは無理ですよね、
うん、
だけども一歩一歩一歩できる、まあ、段を階段を作って段階を作っていってそれに一歩ずつ、まあ、こなしていく、まあ、これがその目標をまあ達成するためには、まあ、あの一気にそれをやろうと思った。だからお祈りしておりますと神様がもうちゃんと一つ一つステップをこう示して導いてくれますから、あ、こうやって一個ずつ一個ずつやっていけばいい。気がついたらもうかなり高いところまで行っていたということになりますからね。だから悪魔サタンというのはいつでも言うように我々を焦らせよう焦らせよう焦らせようとする。早くしろ早くしろ早く急がせよう急がせよう。だから聖書、神様を信ずる者は恥慌てることなし、恥慌つることなしと文語体に書いてありますけど、慌てることしない。だから悪魔サタンは早くしろ早くしろ急がせよう。で慌てると人間どうなるかというと飛べないのにね、うん、できない。自分の能力をはるかに超えたら何メートルものそのねバーをね飛び越えようとこういうふうに思って、それでダメだダメだダメだダメだって言ってもうまあめいってしまう。これが悪魔の狙いですから、うん、だからそうじゃなくて、あ、そうだ、一つ一つ、うん、自分のできる、そうですね、高さを作って、そこにからまた次の高さ、うん、神と共に歩んでいく、主と共に歩んでいく、うん、慌てなくていい、うん、気がついたらそうできてます、うん、ですからそれが大切ですよね、うん、だからこのまあ、今どこかコロサイ書読んでますが、まあ、世の中の教えっていうのはね、もうとにかく早くしなさい早くしなさい早くしなさい、ね、慌てなさい慌てなさい、これも買いなさいあれも買いなさい、で教材ばっかり買って、そしてセミナ難民みたいなのが出てくるわけですね。あちこちのセミナーばっかり回ってお金出してそしてそれから そんなこと必要ない。だから一つ一つね、神様に従っていったらもうこれで本当によし、うん、ね、そして、人の言い伝えと世の奨学とに従って、ね、時間とお金を費やしていって焦って焦ってって言われながらも時間とお金がただただ浪費されていくだけ。こういうことは世の奨学だから、そういうものに人を惑わず虚しき哲学、まあ、哲学というけども人を惑わす、うん、ね、そういう人を惑わせるのばっかり、あるから、うん、だからこの間 100万円ぐらいのセミナーをお金を使ってセミナー行ってなんか商売がうまくなるためにって勉強した姉妹が、先生この間教会で聞いてたあの言葉の方がずっといいですねって言うから聖書の言葉神の言葉がずっといい、まあセミナーやってももう一つピンとこなかったけども、聖書のあの言葉とそれからなんか お明かしか説教の中でそう形を求めるんじゃなくてね、形を求めるんじゃなくて、まあ、こういうことを形作っていこうと形を求めるんじゃなくてイエス様に寄り添って死と共に歩んでいく、うん、それで全てがこう評価したとかピンときましたっていうかまあそっちの方がずっと分かりやすかったです、うん、だからそうかもしれない。だから人を惑わす虚しき哲学で何時らを奪い去っていくんですよ。時間も奪い去っていく、お金も奪い去っていく、労力も奪い去っていく、まあ、そういうものに行かなくていいです、まあいい、まあ、導かれる時はありますよ。導かれた時はやっぱりちゃんと学ぶべきことは学ぶ必要があるけれども、まあ、惑わすものも多いですから、そして、この十節にありますように、十節ご一緒に読みましょう。何じらは彼にありて満ちたれるなり、彼はすべての祭りごとと権威との頭なり。彼はというのはイエス様は、イエス様の名前は、もう我々イエス様の皆を持ってますから、イエス様の皆によって悪霊を追い出していけば問題は解決していく。うんね、だから、イエス様の 皆によって我々はもう満ち足りてるわけ、すべてにおいて満ち足りているわけです、
はい、
何もですね心配する必要ない、満ち足れるなり、彼はすべての祭りごとと権威との頭なり、まあですから、この、まあ、祭りごとと権威といったら悪魔サタン の力も含めて全てのものの上に頭としていらっしゃる、うん、悪魔サタンは足の下に踏みにじってるわけ、でだから、そこであります、この13節、14節15節をご一緒に読みましょうか。何じら先にはもろもろの咎と肉の割礼なきとによりて死にたる者なりしが、神は何じらを彼と共に生かし、我らのすべての咎を許し、かつ我らを責むる糊の少々、すなわち我らに逆らう少々を塗り消し、これを中間より取り去りて十字架につけ、祭りごとと権威とを剥ぎてこれを公にし、十字架によりて凱旋した、
はい、
このことをしっかりと私たちこの事実にをしっかりと知って、ね、キリストの十字架、キリストの十字架に愛がそうですね表されているわけ、ね、でその愛というのは世の中のメディアの世界ではですね、まあなんかファンタジックな世界になってしまってるわけですけども、実際愛というのはそうじゃないですね、その正反対ですよね、そのファンタジーの世界から抜け出して現実の世界を見る、現実の世界をしっかりと直視してそれを正面からですね受け入れて進むわけですね、真っ向から進んでいく、それが一番楽だから、いろいろな問題があればある、自分の弱さもある、弱点もある、自分の不可抗力もあるし、まあ無力もある、できないこともある、できることもあるけれども、そういう現実の世界がないと愛というのは見えてきますよね、決してそんなファンタジーの世界にしちゃいけませんよね、でも世の中はそれで、まあ、それで商売してる人たちが多いから、なんかそういう世界にみんな、だから私たちがしっかりと直視しなければならないのはキリストの十字架、そこに私の弱気も私の病も私の罪も皆処理されているという。だから、何じら先にはっていうのは、救われる以前は諸々の咎と肉の割礼なきとによって死んでいるものと、だから救われる以前は我々は死人だったわけ、聖書は死んでいるものと書いてある、生きていても死んだもの、聖霊を受けてない時には人間はですね死んだものと書いてあるんですでしょう死にたるものであったけれども、聖霊を受けた時に新たな命が吹き込まれた、神の息が吹き込まれた、神の性質が我の中に宿った、神の命が我の中に吹き込まれたわけです、永遠の命が、だから聖霊を受けていくということはそういうことが瞬間的にはなっている、救われるということは瞬間的問題であります、段階的に救われていくんじゃないんですよ人間というのは、何時何分聖霊を受けました、この瞬間に一言でも口から異言が出てきたらそれはもう救われているという、救われたか救われないか、ね、今3割ほど救われてますというのはないんですよね、片方だけ天国に足がありますが、片方はまだ良いの方に足が突っ込んでますみたいな人はいないわけ、救われてるかどうか、だからこの、聖霊を受けて救われるというのは瞬間的問題、救われた後の歩みは段階的問題ですね、少しずつ少しずつそれは見ようとしていきます、だけど世の中のキリスト教会は救われることを段階的問題にしてるんですね、徐々に徐々に救われていく、だからここはね、世のキリスト教会は本当に問題だと思います。だから我々はバプテスマを受けた時って書いてあるよね、12節、何じらバプテスマを受けた時、 聖霊のバプテスマを受けたあの瞬間、口から異言が出てきた。洗礼のバプテスマを受けたあの瞬間、バプテスマを受けたその瞬間に我々は生まれ変わったわけ。それは段階的な問題じゃん。もう全く生まれ変わった。だから生きるものとなった。だから、そのもろもろのトガと肉の隠れな、まあトガ罪によって、死んでいるものであったけれども、それは皆消え去った。洗礼というのは罪の洗い清め、罪の消滅。いくら罪が洗い清められてもね、まだそこに罪が残ってたら洗い清められてもね、その罪がそこにまだ存在してたらいけませんけども、罪の消滅ですからね、洗礼と。もう消え去っていった。だから、この14節、かつ我らを責むる憲の証書、悪魔サタンが我々を責めるところの根拠がもうなくなったわけですよ。悪魔サタンが我々を何で縛ることができたんでしょうか。それはアダムから奪い取ったですね、この証書を持ってたからです、うん、我々を罪と死の法則によって縛りつける、うん、なぜならばアダムの犯した罪が全部我々の中にこう流れてきてたから、まあ、その罪を持ってこの人は罪を犯して神に逆らい罪を犯し、そしてですね、悪魔に従って我々の支配下に入ったんだというこのね、ノリの我々を責めるノリの証書をね持っていたわけだ、悪魔サタンが。それを神様に対して、まあ、向けていたわけだから、その、人間はですねどうしようもなかったですね。そこから逃れることができなかったけれども、イエス様の十字架によって我らを責めるノリの証書、すなわち我らに逆らう証書を塗り消してくれたんですね。十字架によってイエス様の恩知が、その私たちを責めるところの、糾弾するところの私たちをですね、その責める根拠を全部塗り消してくれたの、まあ、黒いマジックでこう塗り消すというのはこう役所がやることですけども役所じゃなくてもやるかもしれないけども、けれどもイエス様は恩知によって全部塗り消したよ。それはイエス様の恩知によって、そうですね。そしてですからこれを中間から取り去って十字架につけて、祭りごとと権威とを剥ぎてというか、悪魔サタンが持っていた我々に対する権威権限、これを全部剥ぎ取ってくれた。そしてこれを公に示し、そして悪魔サタンをむしろ私たちの支配下に置いて、これ逆転したわけだ。かつては悪魔サタンが我々人間を支配するものだったけど、イエス・キリストの十字架によって私たちが悪魔サタンを足の下に踏みにじるものになった。獅子もマムシもサソリもみんな足の下に踏みにじる。イエス・キリストの皆によって歩みなさい、ね、悪魔サタンに対して何ももう恐れる必要がありません。けれどもそれを私たちが知らないから、こういう知識がないと、救われてもこういう知識がないと知らないから、塗り消されていようが何であろうが、悪魔サタンはいくらでも持ってきて、あなたはこうだ、ああだ、こうだ、ああだって、まあ、その塗り消された証書を持ってきて責めるんですからね。だけどそれ知らないから、ああ、そうなんだ、そうなんだって自分でですね、それで、恐れおののいて、それでひっくり返ってるのが現実。悪魔サタンに対するね、権威を、悪魔サタンをですね支配するっていうことをどのキリスト教会も知らないですよ。世の教会は悪魔サタンに立ち向かっていけば彼らは逃げ去っていくと聖書書いてありますね。なぜかと我々はそういう権威を持っているから。悪魔サタンは足の下に踏みにじる教会、これが真の教会だけど、世の教会は全くそれは分かりません。そうですね。だから彼らはですね、悪魔サタンほど怖いものないから、そういうものが追っかけてきたらとにかく逃げながら、ご再臨の明日までみんな生き延びていきましょうって言ってますからこれが世の教会、だから世の教会を見てたらみんな悪魔サタンに支配されてるんですよ、だから世の教会に、まあ、別に見学に行く必要ないけれども、まあ、もしそういう機会があったら見てたらね、悪魔サタンによってみんなもう こう支配されてる、
は
い、だから私たちはその十字架ということは何なのか、
はい、
イエス・キリストが十字架で悪魔サタンの持っていた権威を全部引き剥がしてくださって、ね、彼らも丸裸にされて、そしてですね、無力にされていった、うん、そしてそれを、ね、彼らから奪い取った権限を、権威を、支配権を、祭りごと支配を、権威を教会に戻してくださった、うん、だから教会を通して私たちは悪魔サタンを支配する今立場にある、ですからどうぞそのことをしっかりと私たちは知って、そうですね、まあ参りましたら幸いにございます、はい、ですから、このご再臨の明日まで私たちは恐るることなく、ね、疑うことなく恐るること、悪魔サタンを一切恐るることなく、はい、まあ感謝と喜びのうちに、進んでいく幸いですね。でご一緒にお祈りをして終わりをいたします。